第7章1箇所拝読いたします。ヨハネの福音書の7章の37節から39節までであります。37節から拝読します。さて祭りの終わりの大いなる日にイエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りにその人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので御霊はまだ注がれていなかったからである。車の移動をお願いいたします。
急に二つの世界に戻るよね。まあ今日は二つの、まあ、喜ばしいことがあります。一つはいわゆる五旬節です。まあ、ご春節は世界中の至るところで非常に、まあ、大切にされている、まあ、日であります。まあ、アイドリングもおそらく今日だけでも、まあ、若者だけ8000人以上集まるようになっています。まあ、ご春節は神の霊、聖霊がこの地中に注がれたことを記念する日のことです。イエス様の復活の後、まあ、旧約聖書でももちろん予言されたのでありますけれども、ちょうど50日目に起こった出来事でした。イエス様は全ての人のために完全な救いを成就してくださいましたが、けどもこの救いは人間一人一人の体験とならなければなりません。そしてこの言葉はただ聖霊によってのみ実現されます。もちろん我々はいくら考えても聖霊のことを理解することができません。昨日一人の人が、まあのから、まあ、手紙もらったんですね。まあ、ドイツに住んでいる日本人なんですけども、いろんなこと書いたんですね。神とは何、天国とは何、聖霊とは何と。まあ、はっきりもちろん答えられません。まあ、三位一体とは三つにまして一つの神という事実でありますけれども、理性でもってつかめません。確かに父なる神は昔、我々一人一人のことを思っておられ、心配して救いの計画を立てられたことは素晴らしい事実です。理性でもってつかめません。けども事実です。この永遠の昔立てられた救いの計画が実現されるとためにイエス様は1900何十年前にこの罪にまみれた世界の入りになり、十字架の上で我々の送るべき罰を受けになったのです。そしてこのイエス様の成し遂げられた救いは我々人間一人一人のものとなるために聖霊が与えられているのです。だからこの聖霊の働きとは非常に大切なんですね。父なる神はいくら計画を立てたとしてもね、実現されなければ結局無意味な話でしょ。イエス様はせっかく全人類のために罰せられ救いの御業をなされたのに、もし人間のものにならなければ結局イエス様はちょっと気の毒。イエス様の犠牲は虚しいものに、聖霊が与えられたのはこの永遠の救いを人間一人一人のものになるために使わされたのであります。ですから、まあ、ご春節とは非常に、まあ、大切であります。まとめてみますと、イエス様は神の御子として我々の罪のために十字架で亡くなられて、昇天されて、高き家上げられたことの証拠は純節です。また主なる神の約束の成就されたことは今春節であり、 そしてイエス様はご自分の言葉を成就することができる力を持っているという証拠なんです。まあ、ご春節とは証しする力を意味していますし、祝福の満たしを意味しているのであります。そして今日のもう一つは、まあ、いわゆる洗礼式で、洗礼式とはもちろん卒業式ではなく入学式のようなものです。洗礼を受ける兄弟姉妹は傲慢なパリサイ人ではなく、主なる神に許され神の恵みを受けた方々です。彼らは多くの知識を得ていないでしょうし、別に立派になっていないのでありましょう。けれども彼らは主は憐れんでくださった、主は私たちのようなものを受け入れてくださったと告白することができる兄弟姉妹です。今日の簡単な学びの題名とは、人間の必要とは一体何なのでしょうか。あるよる問題の解決とは一体何なのでありましょうか。簡単に3つの答えについて考えてみましょう。第1番目は、人間の必要とは、まあ、あるよる問題の解決とは、まず主を知ることです。第2番目は、主に信頼することです。そして第3番目は、主に満たされることです。まずあるよる問題の解決とは、生きる誠の神を知ることです。主についての知識を得ることではない、主を知ることです。まあ、今日洗礼を受ける兄弟姉妹は、自分の心の中に持っておられた満たされない心に気づかれたのです。そして自分は不完全であり、過ちを犯すものである、自分自身を変えようと思っても変えられないということに気づかれたのです。その時キリストの十字架の福音について聞かれ、私の受けるべき刑罰を受けられた死なれたイエス様を信じ、誰でも重荷を負って殺している者は私のところに来なさい、私は休ませてあげますというイエス様の招きに従ったのです。すなわち頭を下げて憐れんでください、許してくださいという態度を取ったのです。洗礼を受ける兄弟姉妹は、まあ、イエス様を信ずるようになったのです。まあ、どうして信ずるようになったか、おそらくわからないでしょうし、理解できないでしょうし、説明することができないけど、イエス様は生きておられる方です。イエス様は私の助け手ですと信ずるようになったのです。まあ、自分の努力の結果よりも神が憐れんでいてくださったからです。だから彼らの洗礼は、まあ、一つの証であります。洗礼とは救いと関係のないものです。多くの人は、ああ洗礼を受けたから、ね、兄弟姉妹になったから、この考え方はちょっと間違っています。多くの人はいつ救われたのと聞かれると、ああいつ洗礼を受けたかと考えようになるので、それもおかしい。ね、松目家もよくね、生産試験の前に強制を受ける方々受けてもいいよ。まあいいよ、間違っていないけど、ある人々は洗礼を受ける前に扱ってはいかんかなと心配する人もいるんです。決してそうじゃないんですね。イエス様を信じ受け入れた人々は生産試験に扱ってもいい。なぜならば、そういう人々はイエス様は受け入れてくださったからです。だから我々も受け入れなくちゃいけないということなんですね。洗礼とは救いと関係のないことです。救われるためのものではない、信仰を得るための手段ではない、もうすでに救われちゃったから、このちっぽけな信仰を公に明かしする手段に過ぎません。まあ、洗礼を受ける兄弟姉妹は、私の罪は許されている、まあ、私はきっと認められた、私は神との平和を持っておる、神は私の助け手です、私は霊的な死から永遠の命に移されている、永遠の命を持っていると明かすことができます。どうして明かすことができるかと言いますと、聖書はそれをはっきり約束しているからです。結局我々の信仰の土台なるものは御言葉しかないんです。 ピンときませんし、感じられませんし、理性でもってつかめません。まあ、聖書は例えば次のように言っています。信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。初代教会の人々はみんなこういうふうに確信したのです。知識を得たということではない、立派になったということではない、どこかの教会に属するようになったということでもない、洗礼を受けたということでもない。我々は信仰によって義と認められた私たちは、主イエス・キリストによって神との平和を持っています。私たちは自分が死から命に移ったことを知っています。永遠の命とはイエス・キリストを知ることですと聖書は言っています。まあ、聖書の約束は本当に素晴らしいもので、すなわちもし私たちが自分の罪を言い表すと、神は真実で正しいからですが、その罪を許すすべての悪から私たちを清めます。自分の背きの罪を隠す者は成功しない、それを告白してそれを捨てる者は憐れみを送る。聖書全体の言わんとしていることはこういうものです。ですから聖書の知らせはどうしてそんなに素晴らしいものであるかと言いますと、救われようと思う人はみんな例外な簡単に救われる。ご春節の時、ペテロは次のように告白したのです。使徒行伝2章の21節に、主の皆を呼ぶ者はみんな救われる。まあ、主の皆を呼ぶこととは、イエス様に向かって頭を下げること、憐れんでください、許してくださいという態度を取ることだけです。この態度を取るとみんな例外なく救われると、ペトロは1900何十年前にご春節の時述べ伝えたのです。この喜びの知らせを聞いた人々は悔い改めて信じて、同じ日洗礼を受けたのです。まあ、3000人だったんですね。彼は多くの知識を持っていなかったでしょう。立派になろうと思ってもちょっと時間的無理だったんです。同じ日聞いて悔い改めて信じたからです。そして自分の得られた信仰を公に告白するために、その日みんな洗礼を送るようになったのです。まあ、神の救いとはすなわち得た知識の結果ではない、いわゆる、まあ、幸せではない、単なる一時的なものではありません。過去の克服です。罪の問題の解決です。あるゆる重荷からの解放です。人間の必要としているのは主イエス様を知ることです。あるゆる問題の解決とはイエス様を知ることです。第2番目は主に信頼することです。すなわち意識して主に頼ることです。すべてを委ねることです。詩編の作者は次のように告白したのです。37編の4節5節、主を己と己の喜びとせよ、主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。まあ、ダビデの経験でもあり、素晴らしい証です。同じくダビデは118編の5節から次のように確証したのです。苦しみのうちから私は主を呼び求めた。主は私に答えて、私を広いところに置かれた。主は私の味方。私は恐れない。人は私に何ができよう。主は私を助けてくださる私の味方。私は私を憎む者とも、憎む者を者ともしない。主に身を避ける人は、人に信頼するよりも良い。主に身を避けることは、君主。